それではお祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、皆をあがめます。あなたは今日もお一人お一人を名をもってこの地に集めてくださり、共に礼拝できる恵みに預かれることを感謝いたします。これから始まります主日第二礼拝の中にあっても、どうぞあなたが中心となり、私たちが霊と誠をもってあなたを礼拝し賛美できますようにお導きください。今この場所へ急ぎ向かっている兄弟姉妹がおられます。どうぞその足を早め、共に礼拝できる恵みに預かれますようにお導きください。今日この場所へ集えないでいる兄弟姉妹の上に、また今オンラインで共に参加されている方々の上に、主の豊かな祝福と恵みがありますように、礼拝の始めに尊き主イエスキリストによってお祈りいたします。アメン、アメン。それではご臨在の主に感謝いたしましょう。ハレルヤ。それでは賛美をもって主を褒めたたえてまいりましょう。お願いいたします。
お立ちになることができる方は、ぜひご自由にお立ちください。共に心から賛美していきたいというふうに思います。
喜びの声を上げよう、感謝と賛美を主に捧げよう。喜んで歌を主に向かって、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主が私たちと共におられる。我らの神、主の皆を讃えます。我らの神、主の皆を讃えます。もう一度喜びの声を上げよう、感謝と賛美を主に捧げよう。喜んで歌を主に向かって、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主が私たちと共におられる。我らの神、主の皆を讃えます。我らの神、主の皆を讃えます。我らの神、主の皆を讃えます。我らの神、主の皆を讃えます。ハレルヤ、進化しましょう。
ハレルヤ。
信頼。 スよ、我が主よ、あなたは我が望み、ホザナイと高きイエスに栄光あれ。
心を尽くし、思いを尽くし、あなたの神である主を愛しなさいと主はされます。頑張るのではありません。神を愛しなさいと主はされます。主の言葉に聞くことが愛することの始まりであり、その言葉に従うことがこの愛することであることを覚えなさい。私の語っている言葉にしっかりと耳を傾け、そこに従いなさいと主はされます。主は溢れるばかりの祝福と恵みであなた方を満たそうと主はされます。 子供たちを私の言葉に従いなさいと称されます。
時は私が握っている都市を据えます。それに私の時があり、私がこのあなたの語った言葉を開く時があると称されます。その投げやりになるのではなく、私の時を待ちなさい。その時はあなたの前に突然この道が開かれてくると称されます。
減り下ることを求められる時に、この砕かれることを求められる時に、あなた方はキリストを思い、このキリストの十字架を思い、歩みなさいと称されます。私が最も砕かれたからであると称されます。あなた方が減り下るとき、確かに神の恵みが注がれてくることを覚えなさい。あなた方は目の前にあることで、この揺れ動いていてはなりません。しっかりと神にご自身に目を留め、キリストに目を留め、その砕かれ、その減り下ったそのところからある神の愛、この十字架の愛にしっかりと立ちなさいと主はされます。そこから全てが始まっていくと主はされます。
それではもう一度賛美を捧げていきたいと思います。
待ち望んでた収穫の時、喜びながら刈り取ろう。今リバイバルがこの地の上に、風の響きが天から下り、大いなる神の栄光全地に光輝き渡る。神の厚い壁も必ず打ち砕かれてく。どんな足かせも必ず断ち切られてゆく。たとえ人の目に不可能でも、奇跡の扉は開かれてる。だから祈り求め続けよう。勝利の時が満ちたから、今リバイバルがこの地の上に、風の響きが天から下り、大いなる神の栄光全地に光輝き渡る。今リバイバルが、今リバイバルがこの地の上に、風の響きが天から下り、大いなる神の栄光全地に光輝き渡る。光輝き渡る。
ご臨在の主にもう一度拍手をしてもらいます。愛する天の様、この賛美の時を感謝いたします。あなたが賛美の中に住まってくださっていることをありがとうございます。どうぞ続けていく礼拝をあなたが御心のままにご自由に導いてください。この祈りをイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。
それでは礼拝の中で神様との交わりの時、お祈りの時をお持ちいたします。9月13日この神のしもべ長崎教会で賜物の実践と長崎カリスマ聖会が行われます。御霊の賜物の働きが豊かに起こりますように。また9月の21日から23日まで長崎教会キャンプが行われます。御心の方々が集われ、良き学びの時、良き交わりの時となりますように。これらのことも合わせてお一人お一人で神様にお祈りください。これらの祈りを尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは共に主の祈りをお祈りいたしましょう。まだお慣れになっていらっしゃらない方は前方左手のスクリーンをご覧ください。また今オンラインで共に参加されている方々も共にお祈りください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アメン。アメン。それでは伊沢木原誠牧師に導いていただいて、主の御体と父親に預かる聖餐式を行います。お願いいたします。
イエスキリストの御名をおめでとうございます。おはようございます。オンラインの方々、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御体と父親に預かる聖餐式の時を行います。これはパンとブドウ酒を託して質問。このパンはイエスキリストが十字架で裂かれた体、私たちの罪の身代わりとなって裂かれた体、そしてイエス・キリストが十字架で私のために流してくださった血潮が、ブドウ酒は血潮です。ですから、私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも聖餐に預かるようにお勧めしております。ですからまだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かっていただきたいと思いますし、他の教会の方でもイエス様を信じていらっしゃる方は共に聖餐に預かっていただきたいと思います。オンライン祭という方で聖餐のご用意になる方は共に祈りますので、聖餐をお預かりください。ご用意のない方はですね、ぜひ次回からは聖餐をご用意されて、この教会の恵みに預かっていければと思います。それでは、お祈りをしたいというふうに思います。天の父様、聖餐の恵みの時を心からありがとうございます。このパンとブドウ酒をイエス様が十字架で裂かれたキリストの体、流された血を落としてくださり、それを信じる信仰を私たちに与え、この聖餐を通して十字架を通して与えられるすべての恵みを受け取ることができるように、聖霊から来る悔い改めを豊かにお与えください。またオンラインをされている方々が用意されたそのパンとブドウ酒を十字架に裂かれたキリストの体、流された血を落としてくださり、それを信じる信仰を与え、どうぞ聖餐を通して十字架の恵みを預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めを与えください。イエス様、あなたの十字架を心からありがとうございます。聖餐の時を感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。 それではお一人お一人聖霊様の心を探っていただいて悔やみの時をお持ちしたいと思います。それではしばらく悔やみの時をお持ちしましょう。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の御からと血をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を下げて後こう言って彼らに与えになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。 お祈りをします。愛する天のお父様、聖賛の恵みを心からありがとうございます。十字架によって私の罪は許され、義とされ、神のことされている、この恵みと素晴らしい特権を心からありがとうございます。この週もその恵みとどまりながら、あなたの御声に従い、主が用意されている素晴らしい恐るべき御業を止めていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。聖賛によって私たちは一つにされたことを感謝します。十字架をありがとうございます。感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
聖餐の恵みに預かった後は、神様に感謝を込めて捧げ物の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつ、喜んで神様に捧げてまいりましょう。それでは献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金の時を感謝いたします。今あなたから日々与えられました多くのもののうちの一部をあなたに喜んでお返しいたします。どうぞこれらを清め、あなたのご入り用のために、御国のために用いてください。また今喜んで捧げられたお一人お一人の上に、健康において、また経済においても、あなたの恵みと祝福が豊かに豊かに増し加わりますようにお祈りいたします。この献金の時を、捧げることができる特権の時を感謝して、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。アメン。はい、では、特別賛美の時をお持ちたいと思います。本日の特別賛美はアフリカチームの方々です。お立ちになれる方々はどうぞお踊りください。
ちょっと抑えたんだ。おはようございます。今日も特別賛美を、特別の賛美、賛美ね、特別の歌をするから、あの、嬉しいです。神様感謝しております。アフリカチームですね。今日はもう一回、あの、神様、お金、神様いない、探しました、あちこち行って、皇帝皇帝いっぱい探して、いっぱい動いて、でもお金、神様あなたよりいないです。神様だけ一人いるイエス様です。だから同じ音楽を今日は歌います。皆様もし元気なら一緒に歌ってもらっていいですか。
素晴らしいダンスをありがとうございました。それでは聖書朗読に移りたいと思います。本日の聖書箇所は新約聖書マルコの福音書12章の41節から44節、マルコの福音書12章の41節から44節です。第3版をお持ちの方は新約聖書の93ページ、第2版をお持ちの方は新約聖書の85ページです。マルコの福音書12章41節から44節お読みいたします。それからイエスは献金箱に向かって座り、人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちが大金を投げ入れていた。そこへ一人の貧しいやもめが来て、レプタ銅貨を二つ投げ入れた。それは一コドラントに当たる。するとイエスは弟子たちを呼び寄せてこう言われた。誠にあなた方に告げます。この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れたどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この女は乏しい中からあるだけを全部、生活費の全部を投げ入れたからです。本日はこの聖書箇所からイザヤ・キャラマコト牧師に賛美の後メッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。
はい、イエス・キリストの名前をいただきます。おはようございます。今日はこの箇所は結構有名な箇所ですけれども、ここだけではなくていくつかの聖書を開きながら、 まあ、捧げるということに関して学びたいと思います。お金だけじゃなくて時間を捧げる、能力を捧げる、心を捧げるということも含めて、ただお金が分かりやすいので一応お金のことを話しますけれども、お金だけではなくて心も時間も能力も含めて捧げるということに関して学んでいきたいというふうに思っています。それで、ですね、賛美をして説教に入る前に、今日は9月の第一日曜日ですので、8月分の、総収入がですね、教会の総収入が918,618円、開教費が出てますので、教会のメンバーの方はご覧になってください。疑問と質問がある方は、ジョイ牧師か、トシヤ牧師か、久保田のどん姉妹まで、伝道書までお願いします。で、今週だから今月は10万円外部に下げたいと思います。イスラエルの働きのため、それから聖女カナダでミッションの東京事務局、イスラエル個人、それから日本児童養護施設は、まあ、ファミリーホームですね。もう建物は建ちましたけれども、あ、映像見てもらえばよかったな、すぐ出ないか。で、それから御子江新聞、長崎支局、それから長崎の祈祷院、山田ゴスペルクラブ、島原教会、それからアフリカの働きのため、今月からアフリカの働きのため、からフィリピンの働きのため、中国の働きのため、それから地方キリスト教会と宮崎教会、それからですね、今月はあの久留米の、久留米教会のためですね、それから東京ベテルチャーチ、これは他教会ですが東京ベテルチャーチ、それから、新学校の長崎校にですね、献金をしたいと思います。お祈りしますので皆さん心を合わせてください。天の父様、今月も捧げることができることをありがとうございます。この捧げます献金を文字通り30倍、60倍、100倍にして、一つ一つの宣教団体、教会、また牧師や宣教師お一人一人の上に神様が宣教の働きのために豊かに用いてください。また捧げました長崎教会の一人一人が境内の面でも祝福されて、さらに豊かに捧げることができるようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。あなたはこの境内を祝福して用いてくださることを感謝します。信じてそのお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。それでは賛美の後にですね、先ほど言いました聖書の箇所、まあ、それ以外にもいくつか挙げますけれども、から御言葉から学びたいというふうに思います。ではお願いします。ありがとうございます。それでは、新120編第3週がもう選ばれましたので、次の賛美がまた来ますけれども、新120編ですね、もうだいぶ皆さん覚えたと思いますので、心から賛美をしていきたいと思います。それではお立ちになる方はお立ちください。座ったままでも結構ですので、心から神様に向かって礼拝をしましょう。はい、それではお願いします。
私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方は窓の守る方は惑うこともなく眠ることもない。主はあなたを守り方、主はあなたの右の手を追う影、昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いから、あなた
二首の16番 All Things Are Possible ですね。
不可能なことは一つもない、あなたが信じるなら与えられてる約束を握り、信仰を持って進もう。 With Godこの地に表されている
With God,
With God All things are possible 神にとって不可能はないから、癒し奇跡作りこの地に表されている表されている。
少し古い歌を賛美したいと思います。シエスが希望、
私は大丈夫。
メッシャを賛美して礼拝に入ります。私はあなたの小さなその決断を喜ぼうと主は仰せられます。あなたが悩み、そして私に聞きながら進めてきた一つ一つことを私は事細かく知っていると主は仰せます。私は生きる神、そしてあなたに語る神、そしてあなたを導く神であると主は言われます。恐れないで、その私の言葉に従って足を踏み出し続けていきなさい。失敗を恐れてはいけません。間違いを恐れてはいけません。あなたが信ずるところに従って踏み出していきなさい。あなたが私を愛して進んでいくとき、たとえ間違えても私はそのことさえも益としていこう。それはあなたにとって非常に深い 大きな学びとなる年を迎えます。私は間違えたら怒り裁く神ではなく、間違いを包みながら、失敗を包みながら、全てを義に変えていく愛なる神であることを忘れてはいけません。私はあなたを祝福する神、そして導く神である年は恐れます。恐れずに私に従ってきなさい。私はあなたに最善を、そして豊かな祝福を表していこうとしは恐れます。
この神を礼拝する形にはいろんな方法がありますが、このどのような状況の中であっても、この方々は礼と誠をもって礼拝を捧げていきなさいとしは言われます。ある時は静かに、ある時は心いっぱいにこの手を叩きながら、両手を上げながら賛美を捧げ、礼拝を捧げていきなさい。しかし真に礼と誠をもって礼拝を捧げていきなさいと主は言われます。
確かに試練は許されます。あなたは私に従ってくるとき、良いことばかりではありません。大きな祝福の前には、困難も問題も試練も許されるでしょう。しかしその試練を、困難を、問題を喜びなさい。丁寧に丁寧に感謝しなさい。理解できなくても、分からなくても、敵であるサタンが働いていても、罪の結果であったとしても、悔い改めたならば、感謝し、喜びなさい。なぜなら私は、そのすべてのことを働かせて、必ず益と、祭奠としているからです。愛する子よ、私はあなたを祝福する神。困難や問題を通してさえ、あなたはもっと大きな私の愛を、もっと深い私の愛を、私の真実を見ていくだろうと称えます。人々の言葉に翻弄されてはいけません。人々の判断にもてあそばれてはいけません。私の言葉によって進みなさい。私の目にあなたは郊外立っとく。私はあなたを愛している。その私の言葉は常しえに変わることはない。私の目にあなたは郊外立っとく。私はあなたを愛している。その私の言葉によって進みなさい。私はあなたに最善を、そしてあなたのための用意した人生を開いていこうと主は仰せられます。
時代が大きく変わろうとしています。あなた方はこの霊の目をしっかりと覚まし、どのような状況であっても感謝ができるように、礼拝ができるように、この心を定めてこの訓練をしておきなさいと主は言われます。私はすでにあなた方一人一人にこの感謝という武器、この礼拝という恵みを注いでいると主は言われます。
孤独を通ります。恐れてはいけません。しかしその孤独を通るとき、あなたは十字架を見上げなさい。私は十字架の道をたった一人で歩みました。そして生ける全能の誠の父なる神にまで捨てられ、私は海にまで下ったのです。あなたは孤独の中を通るとき、誰も分かってはくれませんが、私は知っている。私はそのあなたの悲しみを、痛みを、叫びを知っている。愛する子よ、十字架の私を見上げなさい。その時その孤独の中で、今までももっと深く私の愛を、高さを、広さを、深さを知るでしょう。そしてあなたはその時、今までなかったほどに近く私を感じ、私の霊に満たされるであろう。あなたは強くなる。人の強さではない、私が与える神の強さをあなたはその時受けるようになる。あなたを恐れずに大胆に戦うものとなる。そして勝利を見るものとなると称えます。孤独の道を恐れてはいけません。それはあなたを勝利者へ導く道であると主は恐れられます。34番、新しい歌を。
新しい歌を持って、主に歌え、主に歌え、喜びの声を上げて、主に歌え、主に歌え、永遠に新しい歌を持って、主を褒めよ、主を褒めよ、喜びの声を上げて、主を褒めよ、主を褒めよ、永遠に。
アリア、愛する天のお父様、聖霊様の豊かなご臨在をありがとうございます。イエス様、あなたの皆を賛美いたします。三位一体の誠の神様が今日も豊かにご臨在を表し、 人一人に触れ語り導いてくださっていることをありがとうございます。また予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい楽しい特別賛美をありがとうございます。また今日この礼拝に集われたお一人お一人を心からありがとうございます。オンラインで共に礼拝されているお一人お一人を感謝いたします。ダウンロードして共に礼拝されている方々をありがとうございます。イエス様、今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通し豊かに語り、私の信仰を育んでくださり、励ましを与え、慰めを与え、語りかけを与え、この年あなたが用意されている恐るべき御業を共に見ていくことができるように、御言葉をもって信仰を養い育み、あなたの素晴らしい祝福を見るものとしてください。語る者聞く者も減り下ります。主を語りください。この礼拝に必要な上からの知恵と知識と礼を盾を持って主がご自由に語ってください。主に期待いたします。信じてそのお名前によってお祈りいたします。アメン。もう一度主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に復活され蘇られてイエス様に期待しながら御言葉に来たいと思います。もう知っている方も多いと思いますけれども、風の響きの第3週の77曲が選ばれまして、ありがとうございます、感謝します。ちょっとすいませんね、御声新聞にですね、昨日じゃなくてその前の土曜日、昨日の一つ前の土曜日の日に77曲選ばれまして、御声新聞の3面のここに出ています、77曲ね。でこの中で、去年は長崎教会から純子さんのアドナイロイって1曲だけ選ばれたんですけど、今年は2曲、一つは、喜びちゃんが作りました、なんだっけ、喜びの風だったかな、そういう賛美が入ったんですね。まだ私聞いたことないんですけど今度は披露してもらおうと思いますけど、もう一つは、木原ヨハネ君と直塚さんが作られた合作で作られた世界、何回か歌われましたね、僕らは生きてるとこんな感じだよ ね太陽が明日昇るというああいう歌ですね, ね、だからそれを作ってくれて、またこれも再来週ぐらいに披露してもらおうと思ってますけれども、それから九州からはですね、詩編で詩編8編を、小須田ゆりかさん、福岡の小須田牧師の奥様ですね、それから瀬野口彩さんがこの前詩編56編で、次は詩編57編で入ってます。それともう1曲ですね、入ってるんですね、歌い続けようっていう、これは小渕陽子ちゃんが 歌って応募したんですけど、作ったのは瀬野口彩さんなんですけど、それが通っておりますね。それとですね、あと、宮崎の南加奈さんが作られた、主の愛を受けてかな、では全部で6曲九州からは入りました。まあ、もっとですね、たくさん入っていくように、これからまた来年はですね、2曲というやつ、3曲4曲5曲10曲とね、十字架の賛美と天国の賛美がね、開かれて入っていけばいいなと思っていますので、ぜひ皆さんもね、さらに作ってほしいです。まあ、10月の半ば20日ぐらいに歌手ができて、11月に CD ができるということですから、また皆さんぜひ新しい賛美を覚えて新しい歌を歌っていきたいというふうに思います。それとともにですね、先週の前の先週、先々週ですね、八代と鹿児島に行く予定だったのは台風が来て全く全て運休になっていけなかったんで、まあ、聞いたら帰りをしてほしいということで、8月31日月曜日だったんですけれども、八代と鹿児島に行ってまいりました。で鹿児島に行ったらですね、いつも礼拝している場所で、正解の場所は月曜日休みなので礼拝している場所だったんですけれども、嬉しいことがあってですね、長崎でのオンラインを時々されている鹿児島に、まあ、南鹿児島、薩摩の方にいらっしゃる方なんですけれども、一回泉にも来られたことがあるんですけど、その方がご夫妻でその正解まで来られまして、で泉にいらっしゃる、野見山さんのあとお姉さん前平さんとおっしゃるんですけど、その方も一緒に連れてこられて、だから前平さんは初めて鹿児島に来られたんですけど、来られたんですね。それとあとは嬉しかったのは、2年間ですね、2年間鹿児島のゴスペル教室にずっと来てたんですけど、礼拝とか教会には決して来なかった人なんです ね。その方が来られたんですね。でその方は実は10年前ぐらいまでエホバの証人に行ってて、でおかしいと思って脱退したんですって、やめたんですそれを。そしてその後ゴスペルに触れて来たいんだけれども、ちょっと怖くて2、3ヶ月迷った末に勇気を持って来たらよかったんで、でも教会はちょっとやっぱり怖くて、2年間ゴスペルにはずっと忠実に来て歌ったんだけど、安田家の友ほとんど全部歌います。でも教会は怖くて来なかったけど、今回初めて聖火に来られまして、で一緒に大きな声で風の響きを歌っておりまして、で メッセージしたらですね、真剣に聞いておられましてですね、笑ったり泣いたりしながら聞いておりまして、最後はお祈りの時もあって本当に喜んで帰られまして、あ、よかったなと思いましたね。2年間こう巻いてきた種がついにね、刈り取れる時が来たと。今日礼拝来てるといいなと思いますけれども、まあそれが ありました。だから4人生が来たんですね。でやはりなんか新しい波が来てるなということを思います。で、先々週行った大分の話もしましたけど、その他教会の牧師さんが来られたんですけど、それだけじゃなくて教会の方がなんかすごく良かったらしくて、向井牧師からわざわざメールをもらってですね、なんか今までになくその聖霊の働きが強くなってきていることを覚えます。だからぜひ皆さんもね、死に期待してあげたいというふうに思います、ね、さて、それで聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日は、マルコの福音書の、12章のところを開いていきましたけど、これは、まあ、いわゆる献金のお話のところなんですけれども、ここは、たくさんすればいいということではない、ね、大切なのはその、まあ、捧げる心とか姿勢ということなんですけれども、ちょっと、ね、見てみますね。41節から、はい、出してくださいますか。あ、切れちゃった見事ですね、見言葉がじゃあこちらで読みしますね。41節から、それからイエスは献金箱に向かって、あれは映せる、映せれる、映せるになってる。あ、それでやってたんですね。そうかそう、いや、映らないって言ったからそっちをしようと思ったけど。ちょっとだけすみません、説教に入る前に、ここから入る前に、福島県の郡山市に、ついにファミリーホームの土地が買えまして、それで建物も建ちまして、8月27日に受け渡しが完了しました。政府の方は、国とか県とか政府は、今まであれだったんですよ、本当に建物を建てたので、いっぺんに態度が翻って、ものすごく積極的にやってくださって、認可はかなり早く終わりそうです。結局、まだ建物がない時とかはね、本気かなって感じだったんでしょうけど、建物が建ったので、全然態度が変わりまして、もうすごく喜んでくださって積極的です。だから認可はそう遠くのうちにおると思います。あとは子供を迎えて、ちゃんと働き人というか、ちゃんと資格を持った、日本ですから資格を持った働き人がつくと、正式にスタートしますので、続けておいてください。こういうとこ皆さんの献金で与えられたところで、ちょっと見ていただきたいと思います。そんななくないので、福島県郡山市に与えられた、ファミリーホームですね。はい、
願えない日に願えない日に
家具とか、備品ですね、家具とかを買わないといけませんので、まあ、300万ぐらいかかるんですけど、その金はもうすでにあります。ただいろんなものを作って、それで認可をもらって子供を受け入れたらスタートということですね。と土地と建物だけで7000万ぐらいかかってますけど、これ全部献金です。だ本当に神様にね、もう一度感謝をしたいと思います。一言お祈りしますね。天のお父様、あなたが言葉をくださって、東日本大震災の後に、個人を最初は児童養護施設でしたけれども、政府や国の方針で、小規模型ということでファミリーホームになりましたが、ファミリーホームの土地を与えてくださり、建物を建てることができ完成したことをありがとうございます。政府や国も非常に、好意的になり積極的になってくださって、認可をあなたが与えてくださり、さらに子どもたちが導かれ、ワーカーが与えられて、 このファミリーホームが速やかにスタートできるように導いてください。またこれはあくまで初めてのスタートですから、たくさんのファミリーホームができて、今回の震災で本当に、両親を失った子や、また非常に困難な状況になり、子どもたちが、導かれてきて、心も体も人生も取り戻すことができるように導いてくださることにいたします。また郡山だけではなく、日本中にいろんな意味で傷んでいる子がいますので、世界とともに日本にもたくさんのファミリーホームを作っていくことができるように、さらに導いてくださることをお願いいたします。主がここまで導いてくださったことを感謝します。ありがとうございます。さらにあなたがこれを完成し導いてくださることを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。もう一度主の栄光を返しましょう。ハレルヤ。感謝します。また今年もコンサートをすると思いますけれども、チャリティーでやったコンサートのいくらかはカンボジアに送ってますけど、いくらかはこちらに送ってますのでね、まあ、そういうのが集まってこうやってできているので、本当に嬉しく思います。ね、神様に感謝しています。それで今日のセッションに入っていきたいと思いますけども、ちょっと待てばつながるよね。はい、御言葉に、はい、御言葉をお願いします。はいはい、でこれはこちらですね。それからイエスは献金箱に向かって座り、人々は献金箱で金を投げ入れる様子を見とられた。ラッパみたいになっててですね、そこにこう金はなくなってですね、でいくつかあるんですけれども、そこに多くの金持ちが大金を投げ入れたと、まあ、お金持ちの人は、まあ、たくさんの金を投げ入れていたと、まあ、100万円とか10万円とか、たまに多いこと言いましょうかね、1000万円とかね、まあ、お金持ちが投げ入れたと。ところがそこへ一人の貧しい山が来て、レプタ銅貨を2つ投げ入れたと。レプタというのは最小のお金の単位です、当時の。まあ、だから日本だったら1円って、それで、そう言っていいのかどうかちょっとわかりませんけど、デナリっていうのがありますけど、デナリの128分の1。128分の1なんで、1レプタ。で、それ2つだから2レプタ。それは1コトラントに当たる。まあ、当たり前ですけど、1レプタが128分の1だから、1コトラントは2つだから、64分の1なんですね。ちょっと単価いっぱいあってめんどくさいでしょうけど、ね、だからすごくわずかってことです。わずかです。本当にわずかですけど、まあ、2つ投げ入れた。そしてイエス様が言ったのは、するとイエスは弟子たちを呼び寄せてこう言われたと。弟子たちを呼び寄せて言われたことはとっても大事なことだと思うんですね。何か言ったら、誠に、誠にというのはアーメンってことです。とっても大事なことを話すときですね。よく聞きなさいよって言うんです。誠にあなた方に告げます。この貧しいヤモメは、献金箱に投げれた、どの人よりもたくさん投げ入れましたと。お金持ちがたくさん入れたけど、それよりも多いんだ。どうしたか。皆は、あり余る中から投げ入れたのに。まあ、あり余る中から投げ入れたんですね。一遍こういうふうに言ってみたいですね。ね、あり余る中から投げ入れたのに、ね、この女は乏しい中から、あるだけを全部、生活費の全部を投げたからです。こう言ったわけですね。だみんなはあり余る中から投げ入れた。たくさん入れていても、実は他にもいっぱい余ってると。この人は、わずかかもしれないけど、全部を投げ入れたんだ。まあ、あとはないんだ。全部投げ入れたんだ。だからこの人は誰よりも多いんだってこと言ったんですね。で、続けてください。ね、まあ、これはいい。あ、これはすいません。次のことね。そこまで。ごめんなさい。で、今のところで大事なことはですね、まあ、だから、よく説教されることは、その大切なことは、本当に、神様の心とか姿勢が大事だってこと。額の問題じゃないってことですね。それは、ま、正しいんです。合ってるんです。しかし、間違えてほしくないのは、ここは、お金は少なくてもいいんですよっていうことを説教してるんじゃありません。書いてありません。よく間違うんですね。いや、だから額の大小じゃない、お金は少なくてもいいんだ、心がこもっていればって言うんですけども、それはすり替えです。 心がこもっていたら少なくなりません。心がこもっていたら自分のできる精一杯を下げます。いいですか。額が多ければいいって言ってないんですよ。これ間違いないですね。額が多ければっていくってこと言ってるんじゃないですけども、問題はその額の大きい少ないじゃないけれども、本当にその自分 この生活費の全部、それを投げ入れてからよかったんですね。でこのところのキーワードは生活費の全部、ね、ここなんですね。全てを下げたから素晴らしかったんです。でこの人は明日からどうやって生きていくんでしょう。普通なら心配しますよね。でも全部下げたのは、まあ、ないと下げやすいという人もいるかもしれませんが、しかしこれはないかったら明日から神が支えてくださる、神様により頼んで生きていくっていう、神により頼もうとしているその姿勢をすごく喜ばれてるんですね。でもね、ただここね、どうも日本ではね、なんかね、すり替えるんですね。いや、少なくてもいいんだって、額の大小じゃないんだっていう、そこばっかり説教されるんです。でも違います。皆さんが愛する子供のために、精一杯のお金をかけて教育をしようとする。お金がないのに、受験生になったら塾に行かせようとする、一般の人たちは。もう、切り詰めてても、多くの場合そうですね。それなかったら、お金をそのために割くわけでしょ。痛みを負っても、他のを割いても割くんでしょ。大事なものを切り裂いても割くんでしょ。それはなかったらそこを本当に愛を持ってるから大切だと思ってるからですね。で、すごく大事なことはそこなんですね。で、今日ね、3つに分けてお話をします。今日はここだけじゃなくて、ちょっといろんなセッションが紹介されて、今日は捧げるってことを学びたいんですけども、あ、礼拝もね、皆さんね、礼拝を通してたくさん祝福を受けるんです。でも礼拝は本来捧げるときなんです。これね、ちょっと語っておきたい。礼拝は本来捧げるときなんです。賛美を捧げる神様に。献金というのはお金を捧げる、心を込めて捧げる。で、もちろん生産を通して私たちは十字架の恵みを受け、御言葉を通して神から語りかけますが、礼拝の中心は受けることによって捧げることなんです。東殿の結果として神様は豊かに与えてくださいます。私が捧げたら私たちが捧げた以上に豊かに与えてくださいます。結果としては礼拝を通してたくさん受けるんです。溢れるほど受けるんですが、それは結果であって中心は捧げるのが礼拝なんです。ここね、間違えないでください。礼拝を受けるときじゃないの。本来捧げるときなんです。で、結果として神様は捧げたら、溢れるほどにこう与えてくださるから結果としてたくさん受けるけど、中心は捧げることなんですね。これ覚えてほしいんですね。でね、今日3つ見ていきますが、まず、わかりやすいから献金でね。で、献金っていうときに、献金の一番最初の一歩目の基準、一歩目は何かって言ったらね、はい、マラキ書行きましょう。十分の一献金ですね。マラキ書。マラキ書の三章。あれ、出してくださったんだけど、さっき。第一礼拝ではないですかね。マラキ書の3章の8節から、12節までなんですね。ありますかね。マラキ書の3章の8節から、聖書を開く方はね、新約聖書のマタイの福音書を開いてね、2、3ページ戻るといいんです。旧約聖書の最後、マタイを開いて2、3ページ戻るとマラキ書です。マラキ書の3章の8節から、はい。人は神のものを盗むことができようか、ところがあなた方はそのものを盗んでるって言ったんですね。で、しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。盗んでませんよって言ったの。で、神様言ったの。それは十分の一と奉納物によってであると。十分の一と奉納物をやらないと盗んだことになると。と、あなた方は呪いを受けていると。厳しい言葉ですね。呪いを受けていると。あなた方は私のものを盗んでいる。このため全体が盗んでいると。まあ、当時、イスラエルでは十分の一をちゃんとしてなかったんでしょうね。だから民みんなが盗んでて、それは呪いだって厳しい言葉ですね。で、10節。十分の一をことごとく宝物蔵。まあ、ちょっと違うけど、まあ、新約といえば、まあ、教会と取ってもいいと思います。ちょっと違いますけどね。で、携えてきて私の家の食物とせよ、神様の家の食物とせよ、こうして私を試してみようと書いてあるんです。でね、聖書の中で神は試しちゃいけないんです。神を試しちゃいけないと書いてある。ただ一つだけ試していいのがここなんですよ。十分の一の捧げ物だけは試していいと書いてある。試してみようと書いてあるんですね。で、万軍の主を仰る、私があなた方のために天の窓を開き、天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなたにするかどうかを試してみよう。十分の一を下げたら、私があなたを祝福するかどうか試してごらんと言ってるんですね。そしてさらに、私はあなた方のために稲子を叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにすると。守りますと。畑のブドウの木が不作にならないようにすると。万軍の主を下げると。必ず祝福すると、ね。こういうことを言ってるんですね。すべての国民はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方は喜びの地となるからだと万軍の主を仰ると。つまり、十分の一をしないのは盗んでることだと。十分の一は神のものなんですよと。これは十分の一はね、実は献金というのも十分の一返金という人なんですけど、本来神のものを神に返すんですよということなんですね。さて、そうは言ってもですね、1000円なら100円、1万円なら1000円、 このあたりまではいいんですけど、10万円だと1万円、100万円だと10万円、1000万だと100万円になるわけですね。この10分の1を下げるということに関してですね、余裕があるときはいいんですけれども、厳しくなってくると10分の1はですね、ちょっとすいません、来月に回して今月だってこうなることが起こるわけですね。でこれね、聖書は何て言ってるかと厳しいんですよ。日本ではあんまりこれ説教されないんです。韓国では献金の説教もガンガンされるんですね。牧師がね、捧げることの祝福を知ってるんです。だから大胆に語る。だから韓国の教会はすごい祝福されました。で日本はなんか献金のことを話しちゃう、なんか悪いかのようなところがあるんですね。でもこれはね、違います。捧げるってことはすごく素晴らしいことなんですね。で10分の1は本来神のものだから、神に返しなさいよって、で試してごらんって、捧げたら必ず祝福されて守られるよっていう約束なんですよ。だから10分の1をしたときは言えるんですね、神様に。神様は喜んで自分の字をしました、どうぞ支えてください、守ってくださいって神に迫っていいんです。あなた約束されたでしょって、天の窓を開いて支えてくださいって言っていいんです。でも10分の1をしてなかったら、神様にあなたを支える義務はありません。だって盗んでるんだから。これ厳しいやですよね。それでね、日曜日の午後に礼拝があってですね、やってるんですけど、朝来れない方のために。そしたらですね、日曜日の午後の礼拝ではね、トシヤ牧師がショートメッセージをしてくださる。これが結構楽しい。で、皆さんね、一度聞きに来てください。オンラインでも見れますから。で、先々週ですかね、先々週トシヤ牧師がですね、10分の1献金の話をされたんです。で、長崎に来て間もない頃、もう10年前ですかね、10年前長崎に来て間もない頃、まあ、アルバイト、いくばくかのお金を持ってきてきたんですけど、そのお金を減らしながら、使いながら、アルバイトを探して見つかったんですけども、ね、見つかったアルバイト、まあ、2だから名前出しますけど、見つかったアルバイトだったんですけど、最初ね、あんまり入れてくれないんですって、1週間に時間を。こっちはもう働きたい気持ちがいっぱいあるのに、最初はちょっとしか時間を入れてくれないんですって。その結果、月の収入がね、最初の頃3万ぐらいしかなかったんですって。だからもうとても生活していけないから、その持ってきたお金を使ってたんですって。その持ってきたお金がついになくなって、でも電力キャッシュくらい最初なかなか。これでね、もうとても自分の家なんかできない。自分の家しなくたってもう、もたない、どうしようかってなったんで、報告書にね、まあ、当時新学生で来てましたね、彼はね。献身して牧師になるために来てましたので、まあ、報告書にちゃんと出してきたんですね。正直ですね。こういう事情で10分の1献金ができませんって書いてきたの。おっしゃられてなかったんですかね、10分の1献金のことを。びっくりしますね、進学生献身してて自分の献金なんですよね。でも私がですね、おっしゃってたんですけど、説教聞いてね、そんなこと言ったのかなと思ったんですけど、当然叱ったわけですね。かなり厳しく叱ったわけですね。10分の1は神のものだって、進学校だからですよ、ですが進学校だからね、献身してる人だからかなり厳しく叱ったんですね。10分の1は神のものだって、献金できないことはありえないって、何を考えてるんだって、神のものだって、捧げないことは盗んでることだって、ね、新学生ですからね、将来献金で生きていく人ですから、かなり厳しく言ったそうです。覚えてないんですよね。そしたらですね、笑ってるけどね、そしたら彼はですね、神を恐れたのか私を恐れたのか分かりませんが、10分の1献金をしたわけですね。3000円言ってました、ね、今から言えばたった3000円、その時は3000円がすごく大きくて、もうその3000円が、今はね、3000円って言うけど、その頃はすごくそれが大きくて、3000円あったら1週間ぐらい食いついないでいけるってね。ああ、でもその3000円はですね、もうなんか、これどうなるんだろうと思いながら、それでも献金したんですって。そしたらね、その後ですね、まず1万円献金が来たんですって。初めてもらった献金だそうですね。そしてですね、その後ですね、その次完全に支えられて、そこからぐるぐる経済が回り始めたんですって。でそのうちアルバイトも増えてきて、ちゃんと生活できるようになって、完全に支えられたって証をやっていました。私よりね、本人がした方がもっとね、切実感があるんですけど、聞きながらね、すごい感動したんですよね。10分の1は支えてくれるんです。金額の問題じゃないんです。神様に、これは神のものだから、ありがとうございますって、ね、3万円だろうと10万円だろうと100万円だろうと、ありがとうございます、本当に感謝しますって、その10分の1を神に返すときに、神は支えるんです、守るんです。だって天の窓を開いて祝福するかどうか試してみろって書いてある。イナゴを叱って食い尽くさないようにするって書いてあるって書いてあるでしょ。だからね、これ約束だからね、守られるんですよね。これね、これがまず一つ目、これ10分の1ですよね。これはまず土台で、その時ね、今日のところと関係する二つ目ね、今日三つ話しますから、二つ目はね、次今度の方、この五つのパンと二匹の魚の動画ありますよね。 あそこが有名ですから、またマタイ・マルコ・ルカに全部書いてありますけど、5つのパンと2匹の魚の時に、男だけで5000人、女子供たちが数万人を給食する時に、イエス様がこの人たちを空腹で帰らせたくないって言ったら、そんなこと無理ですよって時に、面白いですね、いくつありますかって聞いてるでしょ。で、5つとパンが5つとお魚が2匹ですって言ったら、イエス様がそれを持ってきてこう祝福するんですね。で、ヨハネによると、それは子供の少年が持っていたことになってるから、よく少年の弁当じゃなかったかって言われるんです。分かりませんけど可能性はあります。で、面白いのは、いくつありますかって聞くんですよ。で、5つと2匹なんです。いつも5つと2匹じゃもうね、男だけで5000人に5つと2匹だったら、我々は奇跡を知ってるからね、平安な気持ちで聞いてますが、普通こんなのは焼け石に水でしょ、焼け岩に水滴、大地に水蒸気、分かりますか意味、ね、意味がないって、とてもとてもこうお話にならないって。ところが神様はその5つのパンと2匹の魚をわざわざ稼働させて、その今あるものをまず神のところに持ってきて、それを祝福したんです。4000の時は感謝してるんです。今あるものを神の前に差し出して感謝してるんです。ここもそうでしょ、たった2レプだけだけど、神のところに持ってきたから神はそれを覚えたんですね。ギデオもそうでしょ、あなたのその力で行けっていうのは、その力でいいから行きなさいって言ったわけでしょ。今あるものを神の前に出すかどうかなんです。で、それは全然足りない、こんなんでどうなんだと思っても、それを神様の前に捧げるかどうかなんです。あの5つのパンと2匹の魚、あの時の全部なんです、全てなんです。こんなのでは足りないと思っても捧げたら、そこから奇跡が起こりました。多分賛美隊の働きでも、もちろん上手くなっていくのはいいですけども、これではどうしようってよく妻が言ってますよね。こんなんでどうしようって、それでも神がおっしゃるから立つと、神がすごく働かれるわけですよね。それ何かって言ったら、今あるものを差し出すからです。働くのは神なんです。あれですか、能力でも時間でもお金でも、それを神に差し出すときに祝福されるんですよね。今あるものを捧げるっていうね、神様のもとに、これ大事なんですよね。で、ないものは捧げないんですもんね。ない筆は触れないのです。でも、あるものは神のもとに捧げるんですね。あるものにしがみつかないでください。これ捧げたら私なくなる、これ捧げたら私倒れたとかってなって、それを神に捧げたときに神様は祝福してくださるんですよね。で、以前お話したことがあるので覚えていらっしゃる方もいるでしょうけど、どの証をしようかなと思ったときに、やはりちょっと心に来たので、昨日ね、ご行ったときに信吉先生にね、街道の話になってですね、今の街道4番目ってことを言ったんですけど、一番最初の街道のときに一人のご婦人が来られたんですね。で、それはちょっと仕事をしてたんだけど、うまくいかなくて大変困ってて、今追い詰められてるから、ね、いくらか助けてくれないかっていうことだったんです。で、牧師をしてますと、街道があると、教会専門の詐欺師っているんです、皆さん。で、本当に来るんです。本当にあるんですね。で、結構あちこち回ってたりしてね。で、最初の若い頃は知らないから、来たら一生懸命話聞いて涙流して、なんとかしようと思ってやったんですけど、だんだん上がってきまして、本物もいれば、まあ、本物はほんの1割いるかいないかで、ほとんどは詐欺師が多いですね。下手に止めると、止まってる間にお金を持って逃げていくとかですね。で、一回はその、すごい話をして、だいぶ分かってきたのである時に言ったら、その人じゃないですよ、その人って、これからだから家に帰りたい、つきましては、飛行機なんて言わない、もうバスでいいんで、バス代をくださいって言ったから、分かりました。じゃあ、バスを、空港のバス停まで送っていきますからって言ってね、そしてバス券は私が買ってあげましょうって言ったらね、とんでもありません。お金さえくれれば自分で歩いていきますから、いや、私はぜひ送っていきたいから送っていって、私がバス券を買って乗せてあげますって、とんでもありません。お金さえいただければって言うからですね、いや、送っていきますって言ったら、ね、嘘ですその人ですね、私九州までバスで動く頃ので長崎県営バスのバスとこ行ったらですね、うどん食べてましたすっと隣に座ってね、ニコッと笑って微笑んで一緒に食べたんですね。いや、一生懸命弁解したからですね、いや笑ってね、もう別にいいですよって、ね、ただ笑ってね神様を恐れてねって言って言ったんですけどね。で、だからあるんですね。で、そういうのいっぱいあるんですよ。だから本当かなと思ったら、その人はね、どうも話が本当かなんですよね。これは嘘じゃないなと思ったんですよね。でも嘘じゃないんだけど、助けてあげたいけど、助けてあげるお金はこっちもないわけですよね。だからいやー、ちょっとないですねって言ったんですけど、妻が横で聞いてましてですね、妻はですね、まあ、明日来てくださいって言ったんですよね。明日来てもらっても助けようがないじゃなかったらね、すまんですよね。いや、でも今あるものでね、あるものをちょっと人にね、助けてあげたいって言ったんですね。 で妻が一旦決めたらもう私は逆らえないんですね。だからですね、分かったって言って、かき集めました、家のお金を、小銭も含めて全部。で、いくらあったかというと、8万円あったんです。8万円ね。全部かき集めて、小銭も何もかも集めて、8万円。ね、全部ですよ、本当に。何もかも集めてね。8万円。ね、それで、これをね、貸してあげたいって言ったのに、貸すなって。貸してくれって言ったからね、貸すなって。絶対に貸すなって。貸すんじゃなくて、捧げろって。でこの人じゃなくて神様に捧げるつもりで捧げろ、ね、まあすいません捧げろってあれじゃ妻だからちょっと言葉悪いですけどね、妻だからね、まあ、捧げろって、そして捧げたら忘れろって、もうあの時捧げたってもう忘れろって、それならいいって、そうじゃないのならやめとけって、貸すなってもう捧げろって、で神様だと思って捧げろって、そして忘れろって、それならいいって言ったの。そしたら妻がですね、分かったってですね、次の日来たからものすごい喜んでました。ものすごい喜んでた。それで言ったんですね。それで本当に忘れたんです。本当に忘れたんです。妻も私も完璧に。完璧に忘れたんですね。そしたらですね、だいぶ経って、二つ目の街道に移って、もうそれからもう随分経ってませんな。10年近く経ってます。二つ目の街道に移った時に、長女がですね、中学3年か忘れたけど、家内の時に、留学させたい、高校からできたら留学させたいなと思ったんですね。お金はないけど夢だけあって。それで、ハワイに、行かせたらどうかと思って、でハワイの下見に行かせようと思って、私はマイレージがいっぱいあったから一人は行けるんですけど、まあ、妻も連れて一緒に二人で行かないと心配だから、もう一人分がいるんだけど、当時は10万円で行けたんですね。向こうに知り合いいっぱいいたからね、飛行機代だけあればいいから10万円で行けた。その10万円がないわけですよ。それでね、どうしようかと思った時に、妻と長女が一緒に一生懸命乗った。神様どうか一緒に行ける飛行機代を与えてください、10万円与えてください、10万円与えてくださいって乗ってた、一生懸命。そしたらですね、その乗った次の日に全然知らない一人のご婦人がやってきて、で、ちょうど あそこ、2番目の階では1階、2階、3階でありましたから、妻が1階からパッと2階にか上がろうとしたら、下からそのご婦人が声をかけて、すいませんって言ったからですね、はい、誰とかね、私覚えてらっしゃいますかって言ったんです。そしたら妻がじーっと見て、すいません、覚えてませんってね、私ですよ、すいません、覚えてません、私ですよ、わかりませんって言ってね、いや、あの時、私に8万円くださって、助けてくださったでしょって言われて、しばらく思い出せなくて、あーって思い出しますよね。そんなことがありましたねって。そしたらですね、いや実はあれで本当に助かったって。であそこからもう一遍夫婦で会い直して、今はとっても祝福されてました。だからお返しに行ったんですけど、前の一つ目のね場所とかちょっとだけだけど売ってたから、行ったらもう教会なくなってた。あー教会なくなってどうしようと思ってたら、つい最近このそばを通ったら、えっと思って、もしかして同じ教会じゃないかと思って来てみたんです。そしたらご婦人がおられたからって、ありがとうございましたってね、返しに来ましたって言ったんですよね。それでですね、ああそうですか、いや別にもう捧げたからいいんですけど、いやそうは言わずにどうしても取ってください、いやそんなことどうしても取ってくださいと言ってですね、それでですね、いくらだったと思いますか。8万円だったんですけど、利息分とか言ってですね、10万円くらいだったんですよ。前の日祈ってたんですよね。見事です。で皆さんね、神様は忘れないんです。神様は必ず報いてください。しかも祭典の形で、あれ、ね、でそれでね行って、で妻は気に入ったんですけど、長女の方はねいいとか言って結局行かなかったんですけども、ね、でも何を言いたいかというと、皆さん神様は忘れないで、必ず一番いい時に一番いい形で返してくださるんですね。で、こういう証はね、結構あちこちにあるんです。いいですか？これは本当にあちこちにあるんですよ。特殊な証だと思わないでください。本当に捧げる人ってのはこういう神の技を見るんですね。で、三つ目が創世記に行きましょう。ね、創世記の22章。これね、これで三つ目で終わりますから。ね、一つ目は十分の一。神のものを神に返す。二つ目はあるものを神に喜んで捧げる。で、三つ目はね、今度は試練なんですね。はい、これは有名なアブラハムがイサクを捧げたところ、創世記の22章です、旧約聖書の。これらの出来事の後、神はアブラハムに、ほら、試練に合わされた。はっきり試練って書いてあるから試練です、これは。で、神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は俳句におりますと答えた。神は仰せられた2節。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で、全焼の生き根としてイサクを私に捧げなさいと。で、イサクっていうのは、はっきり愛してることが出る。一人子なんですよ、一人。一人子なんです。で、しかも愛してる子なんです。で、しかもこれは約束されて与えた子なんです。 75歳の時に言われて100歳で与えられた、25年間待ち望んで与えられた約束の子なんだ。石破じゃなくて、この遺作からあなたの子孫は保守になると言われた約束の子なんです。その約束の子をモリアの地に行って、この伝承の生贄だから、ちょっと断るけど丸焼きにしようってことですね。伝承の生贄だから、で皆さん、殺人は罪なんです。まして親が子を殺したらとんでもないじゃないですか。10回の振りでしょ。なのに神様はその遺作を伝承の生贄で捧げようと言ったんですね。これ理解できないですよね。まあ、もちろんこれ本当に神がこの場合語ってたんですけど、もちろんこういうこと言われたら吟味しないといけませんけど、この場合本当に神が語ってたんですね。これね、試練ってはっきり書いてある。試練ですよね。しかも愛してる子でしょ。しかも一人子ですよ。うちは8人いますけど、8人いたら1人ぐらいいいかってことはないんですね。絶対ないですね。と同時に、昔ね、長代じゃなくて何だったっけ、お家があったところ、八神であるところで家庭集会したの。それで小さなお嬢さんがいてですね、もう今その人立派な政治家が大人になりましたけどね、お父さん言ってました。目に入れって何言ってるのかなと思ったらね、目に入れても痛くないってね、言いたかったんですね。強烈に覚えてますよね。言うんですよ、だからね。名前言って言ったら分かるか言いませんが、名前言ってね、目に入れとかって言うんですね。何やってんだと思ったら、目に入れても痛くないって言いたかったみたいですね。結婚した時楽しみですよね。だけど、何があったら一人子だから、特別ですよね。しかも約束の子でしょ。しかも伝承ったら10回に背くじゃないですか。理解できないですか。ありえないじゃないですか。おかしいじゃないですか。神様のこと言っていいんですかね。でも神は言ったんですよ。試練ですよ。あるんです、こういうことが。しょっちゅうじゃありませんが、あなたの一番大切なもの、一番大事にしているものを捧げなさいと言われることがあるんです。いつもと言いませんよ、これが間違いなさい。で、人に言われて気にしないでください。神様があなたに言ってくるときってあるんです。で、この時イサクってのは、はっきりとアブラハムはね、自分をね、避けろって喜んでいいんだけど、いや、そうちょっと神様、私じゃダメなんですかって言いたくなる一番大事なんですね。で、まあ、今日はここは説教しませんが、ポイントは翌朝早くすぐ行ったんですね。だからよかった。彼は捧げるんですよね。祝福されるんです。で、皆さんね、私の人生にも自分の血を忠実されていると捧げられる。で、あるものを神に捧げてたくさんの奇跡を見る。そしてどんどん死に従っていくと、ある時あなたのすごく大事にしているものを捧げなさいってことなんですね。って思うけどね、それを捧げますとね、何が起こるかというとね、もっと深い神の愛とね、まさに神の逆転を見るんですよね。これね、神が捧げなさいという時は間違いなさい、奪うんじゃありません。祝福するためです。それを持ってたら祝福できない。よく話すでしょ。言いましたよね、昔お猿っていうか取る時にこうね、こういうの置いてて穴を開けといて、でこう出てきてね、こう中を見るわけですね。それでこう手を突っ込んで掴むんですね。で、その中にその穴よりも大きなものを置いておくわけですね。パッと掴むわけですね、石かなんか大きなね。それでパッと出ていって慌てて逃げようとするけど、離しゃいいのにそれを持ったこう離さないから、こう逃げれなくて捕まえるっていう嘘みたいな原始的な掴め方ですけど、本当なんですよこれ。離さないといけない。離さないと次のものを掴めない。離さないと次のものを受けれないんです。で、その時に来るわけですね。で、これもね、昔からいる人はよく話したんですけど、最近はほとんど話してないので話しますと、ある一人のご婦人がクリスチャンになりました。で、夫はノンクリスチャンでね、もともとノンクリスチャンの夫婦だから、夫がですね、反発して猛烈な反発をした。それでも彼女は辞めませんでした。ますます熱心になって進学校で学び始めました、ね、そしたらご主人ですね、ちょっとあまり言えないんですけど、お家に帰ってこなくなったんですね。ちょっと別のところに行くようになって、それでも1週間に1回は洗濯物を持って帰ってきて、そしてまあ給料だけは、生活費だけ入れてくれたんです。ただますますひどくなって、1ヶ月に1回になって、そのうち帰ってこなくなって、生活費も入れなくなっちゃったんです。彼女は一生懸命祈って熱心にやってるのに全然ダメだったんです。そして彼女は一生懸命熱心にやってて、うちの場合預言者学校ってあるから預言者学校で預言してると、僕、その牧師が言ったんです。その決まる牧師がね、こう預言してるとね、あ、今のは違いますってね。で、やっぱり一生懸命ね、こうギリギリのところで、気持ちもギリのところで一生懸命やってるのに、それ否定されたらですね、傷つくわけですね。で、彼女は思った。もう予言なんかしたくない、もうこの牧師のことで嫌だと思った。でも神様は言ったんですね、やり続けなさいってね。と思った。そしたらですよ、ここからですよ、今日の説教。ね、なんて言ってきたかというとね、彼女はそのアルバイトしながらやったんですけど、アルバイトはもうギリギリだったんです。それで貯金通帳にあるお金を持ったの、結構まとまった大きめのお金を。それはもしも子供も2人あ言うと分かるからな、まあ、子供がいて、それでその子供たちを養わなきゃいけないから、もしもの時のために、例えば医療費とかいるでしょ、何かあった場合に、そのために取っておいたの、ね、 そしたらですね、神様言ってきたんですよ。そのお金を捧げなさいって。で最初は彼女はね、聞かないふりをした。これは違うってね。でもどうしても迫って、牧師は今日みたいに献金の説教しないんですよ。全然献金の説教しないのに、何を聞いても迫ってくる。聖書をどこ読んでも迫ってくる。そういう時ってあるんですよ。で、なんかね、それを捧げなさいって迫ってくるんですって。別に誰に言われたわけでもないんですよ。神様から迫ってくる。それでね、誰も言ってないんですけど、迫ってくる。それで、逃げれなくなっちゃったわけですね。それでね、言ったら、わかりました。じゃあ、誰に捧げたらいいですかって言ったらですね、その牧師に捧げなさいって言ったんです。って言ったんですね。さらに言ったら、いつ捧げたらいいんですかって、あなたの誕生日に捧げなさいって来たんですよ。皆さん、神様って具体に語りますからね、誕生日に、その牧師に、あなたのそれを捧げなさいって言われたので、と思ったので。皆さん、面白いんです。その牧師の子供たちが祈ってたんです。家族全員で一切に行けるように言って。牧師たちはあんまり祈ってなかったんですけど、諦めて、子供たちは本気に祈ってた。神様、家族みんなで一切に行かせてくださいって、真剣に祈ってた。子供たちが。そしたらね、神を語っていった、その人に。それで彼女は誕生日の日に牧師宅に献金持って行った。行くときはやっぱりね、なんかシビアだったそうです。ね、と言ってました。それはね、半分だったんですって。もう一人同じことを語れた人がいて、二人でその家族4人なんですけど、4人全員が一緒にここになったんですね。それで子供のようにって聞かれるんですね。で、面白く言ってました。行くときはね、シビアだったけど、誕生日持って行って、その牧師に渡したらね、帰るときね、もう喜びが溢れてきてね、スキップで帰ってきたんですって。もう嬉しくて嬉しくて。面白いですね。やっぱ捧げた喜び、従った喜びで、本当に嬉しくて。で、帰ってきたら、その別の友達のご主人がやっぱり友達を迫害したんですけど、その人が誕生日のことを知ってて、夫が帰ってこなくなったことも知ってて、一人じゃ帰そうだから呼んでやれって言って、出たらそこで誕生日を祝いしてもらったんですって。で、よかったなと思って帰ってきたのが11時過ぎです。そして11時半回って、もう寝ようかなと思った時に電話が鳴ったんです。リリーンとね。まあリンリンってのは昔ですね。すいません。世代が昔ですけどね。電話鳴ったわけですね。ね、当時携帯じゃないからね。電話鳴った。これ出たんですね。で、もしもしって言ったらですね、いきなりですね、俺バカだよねって言うんですよね。で、半年ぶしか一年ぶ忘れました。ごめんなさい。半年ぐらいに聞く夫の声なんですよね。で、いきなりね、ちょっとお酒飲んでたみたいですね。まあ飲まないとかけれなかったんでしょうね。俺バカだよねって言うんですよね。で、皆さん大丈夫ですか？奥さんはずっと祈ってたでしょ。教会につながって、その時だからですね、どうしたのって言ってね、聞けたん。そうじゃなかったらね、そうよ、あなたバカよって言ったと思います。何言ってんのとか言ってね、何してんのってなった。いや、本当になったんです。何してんのってね、言ったと思う。でも、俺バカだよねって言ったらね、どうしたのって言ったらね、なんかいろいろ話し出したんですって。それで途中でいきなり言ったんですって。あ、こういったね、俺自分で自分が何してわからないんだって。助けてくれみたいなこと言ったんです。で、面白い途中で、今日誕生日だろうって、覚えてたんですよ。って言ってね、で誕生日だからってことでかこつけてかけてきて、実は書いてたんですね。それで言ってて、今どこにいるのって言ったら地名言いません、ね、言うとこあるから地名言いません、ここそこにいるって出張してたんですね。それで言ったんですね、あのね、そこだったらね、明日ね、長崎のね、木原っていう牧師がね、そこに行くから、とにかく行ってとにかくその牧師さんのところに行って話してってとこ言ったそうですね。それで、わかったって言ったんですって。それで、まあ、12過ぎまで結構30分以上話をして、それで切ったの。半年ぶりのとかでもですよね。それでしかも夫が、それで次の日私一旦鹿児島、ああ、言いかけた。行ったんですね。そしたらですね、その場所に行ったらですね、そこ当時ね、その場所にはね、他教会の人いっぱい来てたんです。本当に来てたの、当時。だから、時間より早く行ったら一人ね、後ろに座ってたんで、当然他教会の人だと思ったんです。クリスチャンっぽく見えたから。そして、私二つ説教してたんです。すぐその奥さんから電話がかかってきたから、私に終わった後、夜中だったけど、明日夫が行きますからよろしくお願いします、わかりましたって、こっちもその気で、ね、説教準備しよう、ちゃんと伝道用の説教、それとともにクリスチャン向けの献身者向けの説教をしてて、来たその人がいたらすぐ伝道説教しようと思った。そしたらですね、こう人はいっぱい来るんですけどね、どうもそれらしき人はいないんですよね。だから献身者向け用のね、クリスチャン向けのそれこそ今日みたいな捧げなさいって説教してたんですね。それで、その一文字の人も真剣に聞いてるからね、まあ、てっきりクリスチャンだと思ったんだ、教会のね。教職かもしれないと思って、本当に思った。そして終わって、あ、今日来なかったなと思って、ミニストリーの時間になったら、その人は一番最初の後ろから、一番最初にやってきて祈ってくださいって座ったんです。だから、お名前はって聞いたら、夫だったんですよ。夫って感じですよね。あらー いやーええー、と思ったんですね。それでうわどうしよう、モロ原神社向けの話をしたとますます反発しないかなと思ったんですけど、そしたらですね、まあいいやと思ってね、あのちょっとだけ簡単に伺ってね、あの信じられませんかってね、その人話した、はい、もう死にました、もう悔い改めても悔い改めために来たんですね。だからもう説教何でもよかったんです、もう悔い改めために来たみたいで、それでね導きました。で悔い改めてね、イエスも死にたんですよ、本物でした。で面白いのはね、それね、秋晩秋だったんです、ね、でその後その牧師たち家族はイスラエルに行ったでしょ、帰ってきて1月1日にその夫は実はその後家に戻ってきて、1月1日にイスラエルに行って油注がれた牧師から洗礼を受けたんです。なけなしのお金はなくなったけど夫が帰ってきて、それから今に至るまで家族はとっても祝福されています。実は夫は牧師になりました。見事ですよね。いやね、間違いないください、神がおっしゃってないのにね、大事なものを避けなんて言いませんから安心してでも神様があなたの大切なものを避けなさいという時って本当にあるんです。それは取るためじゃありません。彼女はなけなしのお金をなぜ必要だったか、これ大事なのは夫がいなくなったからでしょう。夫は帰ってくるはるかにいいでしょう。夫の愛と経済に支えられて家族みんなが幸せに来るはるかにいいでしょう。でもその前にこれチャレンジされたんだ。さあ本当に私をより取りますかって、本当に私に信頼しますかってチャレンジなんだ。で分かりやすいからお金の話をしましたけど、お金に限ったことじゃないんです。大切なことは神様に信頼する、本当に神様を大事にするってことなんですね。十分の一もそうなんです。あるものを下げることもそうなんです。で皆さんね、クリスチャンは神様は惜しみなく与えてくれます。いつも私が大好きな十字架の話で、隣の強盗はね、イエス様に何にも下げるものはなかったわけでしょ。何にも下げるものはなかったけどイエス様は救われて天国行きましたよね。私の大好きな話、彼は何にも返せません。神様に一円のお金もできません。何にも返せません。三代ことし、でもイエス様は救われたじゃないですか。そうなんです。でも今私生かされてますね。子供は受けるんです、ひたすらに。でも大人になると与えるんです。例えば私の父は今、88歳か今度9歳かなるんですけども、いまだにね、私の誕生日になるとね、献金を送ってくるんですよね。嬉しいですよ、嬉しいけどね、ものすごく心が痛いんです。父の誕生日に私は何も送れないんです。小さい頃はお父さんからあの誕生日の山本ものすごく嬉しかったです。でも今は父の誕生日に何もできなくてもらうとものすごく心が辛いんです。だって私は大人ですもん。父にむしろ誕生日にプレゼントできて父が喜んでくれたらものすごく嬉しい。父の日にプレゼントして父が本当に喜んでくれたらすごく嬉しい。与えた方が嬉しいんです、大人になったから。クリスチャンも神様は惜しみなく与えてくださいますけども、皆さんが本当に成長してくると今度は主のために捧げたり主のために使えるとき喜びが来るんです。子供でいて構いません。でも成熟していきたいと思いませんか。神様は皆さんが大人になることを願ってますよね。だからさっき言ったように3段階したでしょ。10分の1は子供でも、これは神のものだから返さなきゃいけない。あるものを感謝して捧げていく。そして神様が語ってきたら、これは大人として扱われるときですよ。さあ捧げれるかいって、もっと大きな祝福を与えたいから大人になってくれるかって、その大切なものを下げてごらんってチャレンジする時が来るんですよ。それはあなたを大人として扱ってもっと大きな祝福に導く時です。いいですか。神様は祝福する神なんです。神様は命をかけて愛してくださった方なんです。必ずあなたに祝福がされます。でも信頼を求められます。信仰ですね、私の言葉で言えば。だから捧げますかってチャレンジが来るんですね。で皆さんね、神様に言われたら吟味しかしてくださいね。あの喜んで捧げましょう。神は豊かに報いてくださいますよね。それはね、覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、今日は捧げることに関してまいりました。まあ、分かりやすいので献金のことを中心に話しましたが、献金に限らず大切な時間、大切な能力、大切にしていること、それを本当に神様に捧げていくことができるように、またまず10分の1を喜んで捧げて神が支えてくださることを見ることができるように豊かに導いてください。私様、今あるものをこんなんじゃ仕方がないというんじゃなくて、神様のところに持っていって、 神がその今あるものからどんなに素晴らしい奇跡を栄光を表せるかを見ることができるように、神の素晴らしさを体験できるようにしてください。そしてさらにあなたがおっしゃってきたときは、大切なものイサクを捧げたアブラハムのように本当に大切なもの、極端に言えば、代わりに命を差し出してもいいと思う大事なものを主におっしゃったときには捧げていくことができる神様への信頼と信仰を与えてください。そしてあなたがどんなに祝福してくださるかを人の話ではなくて自分自身が体験できるように、神様の愛の広さ深さ高さを自分自身の生活の中で知ることができるように私たちを導いてください。お願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りは行かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、体の病気、心の病、あるいは経済の問題、お仕事のこと、学業のこと、人間関係、どんなことでも構いません。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでもあなたの心の叫びと願いに主は答えてくださいます。今素直に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。天の父様、今イエス・キリストは何を言っていないます。一人一人の心の叫びと痛みに応えて、心を癒し、体を癒し、問題に対する解決を与え、勝利を与えてください。イエス・キリストによって命ずる心と体を癒されよ。イエス様って命ずる心と体を治れ。イエス・キリストって命ずる膝の痛み、腰の痛み、癒されよ。脳梗塞の後遺症を完全に癒してください。股関節を癒してください。あぶらぶらぶら、喫煙、飲酒、イエス様って命ずる その足切れの力を断ち切る。イエス・キリストの恐れを、全く愛を恐ろしみ出します。神様の愛を恐れてください。シャロー、恐れをその人の力出ていけ。恐れずに踏み出しなさい。その小さな一歩を主は喜ばれます。そしてその小さな一歩から神様の計画が開かれてくる。自分であれこれその後のことを計算するのをやめなさい。一歩踏み出して、あとは神に任せなさい。まさに神様だとあなたが分かるように主は導かれます。あなたの小さな一歩を通して偉大な神があなたが願っている祝福へと導かれます。恐れずに進みなさいと主は教えます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。お一人お一人に触れ働いてください。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。どうぞお座りください。